このところから慎みと恐れと思って、慎みと恐れと思ってという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週のメッセージ箇所の、今日は18節からですが、先週の最後の部分の17節をもう一度見ますね。前にお願いします。あなた方が知っている通り、彼、これはエサウのことです。エサウは、後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。この続きとして今読んでいただいた今日の箇所が続くわけですね。出てきます。でその17節、今読みましたこの17節には、神様の祝福、その恵みを軽蔑したエサウに対する、そのエサウがですね、受けたその厳しい結果が記されているわけですよね。エサウはアブラハムの子イサクの子として生まれたわけですが、長男として生まれることで当然自分がその長男長子の祝福を受けられると考えていました。それゆえに弟ヤコブにそれを売り飛ばしておきながら、またその時に誓っておきながら、それでもまだ自分が受けられるものと考えていたわけですよね。けれども神様はそのように、もう彼らが生まれる前から神様は時を超えてますからご存知だったわけなんですが、でもそのエサウの心、神様とその神様の祝福を軽んじるエサウのことを神様はよくご存知だった。それゆえにヤコブが祝福を受けた後、弟のヤコブがその祝福を受けた後、エサウがどれだけ願っても、もはや彼には祝福は残されていなかった。その長子の祝福ですね。これが神様がおられることを聞いていながら、私は神様おられることっていうのはもう当然アブラハムからイサク、ヤコブ、エサウですから、まあ、聞いていた。彼がどこまで神体験があったかわからないので、あえてそういう表現をしますが、当然彼は、エサウは神様がおられることを聞いていたわけですよね。いながらこの方の祝福を軽んじたエサウの行き着いたところですよね。泣いたから、いやいやって言って、心変えてもらって祝福をやっぱりあなたが長子だからとはならなかったわけですね。このエサウにしても、またモーセを通してエジプトから救われたイスラエルの民にしても、これはずっと見てきましたね。でヘブル人っていうのはもともとそのユダヤの人たちのことですから、彼らにとってこの出エジプトっていうのはもう本当にキーな出来事なわけですよね。救いのもう原点なわけですが、このエジプトから救われたイスラエルの民にしても、彼らはすでに恵みの神様を知っていた。神様のその救いの技を経験した、その恵みを受け取った人たちですね。彼らをして、神様と、この神様とこの方とその祝福を侮ることがなければ、軽視することがなければ、祝福は彼らに受け継がれるはずだったですね。神様はそのように備えられていた。ところが彼らは神様よりも自分自身を選んだ。神様よりもこの世を愛するゆえに主を退けたんですよね。これ現実です。25節の最初でこのように書かれてある通りです。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。彼らは語っておられる方を拒んだ。このことはまだ福音を聞いたことのない、初めて聞く、また私はイエス様のこの福音を信じ受け入れてないという人に語られていることではなくって、すでに福音を聞き、主の素晴らしさを味わったことのある人々に向けて、つまり今の私たちで言うなら、私たち信仰者に向けて言われていることですよね。そのように理解したらいいと思います。神様は、私たち信仰者がエサウのような俗悪なもの、アンホーリー、清くないものですね、俗悪なもの、ご自分とその祝福を軽んじるものとならないように注意しておられます。 私たちはこのことを真剣に受け止めたいと思うんですね。18節から21節のところを見ます。今日のところですね。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺さらなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。手で触れる山とか、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きとは何を指しているんでしょうか。突然ここだけ読んでもわからないですよね。でもずっとこのヘブル書の流れの中でこの最後の方にこれが出てくるわけですが、また山に触れるものは石で打ち殺されなければならない。ね、ハイキング好きな人は山に触れてるわけですけど、そういうことではないですよね。特別なこの山に触れるっていうのは特別な意味を指してますよね。とか、モーセが私は恐れて、震えると言ったというのは、いつの時のことを指しているんでしょう。シナイ山で神様がモーセに律法を与えた時の出来事ですね。モーセと民に律法を与えた時のこと。つまり、すでに見ました。初めの契約が与えられた時のこと。初めの契約。で、そのすぐ後に、これとは対照的な内容が出てくるわけです。つまり、初めの契約、古い契約ではなくて、新しい契約。それによって与えられる約束のものが、この22節以降のところで記されています。それも見ますね。しかし、あなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。ヘブル書の著者は言うんです。私たちは神様が古いとされた初めの契約に近づいているんではない。この律法のここに近づいているんではない。新しい契約とそれによって与えられる神様のこの救いに近づいているんだっていうんです。すでに以前見たように、初めの契約というのは、神様はこの契約にあるもの、これを下から契約に入れるっていうよりも、もう契約に入っているその者たちが、これを守り行うようにと言って、神様はその律法を与えられたわけですよね。で、それを守り行うことをこう要求されたわけですが、その律法は、人々の違反を示すことはあっても、彼らを完全にすることはできなかったわけですね。この律法が人々の罪から救ってですね、もう罪を犯すことのない律法を完全に守り行える人にはすることはできなかった。律法自体は聖なるものですよ。律法自体は素晴らしいものですよ。でもその素晴らしいものが与えられた時に、人々のその罪は神様に背を向ける汚れた思いっていうのはいよいよ明らかにされた。民が罪の奴隷であることをこの律法によって明らかにされたわけですね。義人はいない、一人もいないっていうのはそういうことですね。ですから、で、罪人だったらそこに裁きが来るわけですが、でもそれゆえに神様は新しい契約を与えることを預言者を通して約束されて、初めの契約をそれを古いものとされた。もう一度言いますが、律法自体は聖なるもの、素晴らしいものです。ただ罪ある私たちがこれによってそれを守り行おうとした時に守り行えない、私たちは罪人だ、罪がこのうちに宿してるんだっていうのがはっきりとされたということですね。明らかにされたということです。 でもそれゆえに神様は新しい契約を当てた。新しい契約の仲介者としてご自分の御子イエス・キリストを立てて、この方がご自分の身をもって罪の贖いをすることで、私たちのその罪、その不法が裁かれるんではなくて、この方が裁かれてくださることによって、この罪と不法が許される道を主は備えてくださった。そのようにして主を信じる者は、もはやこの文字で書かれた、その石に書かれた律法という文字によってではなく、この許されること、許しによって、このイエス様によって、この方の御霊に導かれることで進んで御心を、神様の御心を行うものとなったわけです、されたわけですね。ですから私たちは古い契約としての律法が与えられたこのシナイ山に近づいてるんではないですよ。生ける神の都、天にあるエルサレムとしてのシオンの山っていうのは、あのダビデがその、神殿を建て、ソロモンが建てたその丘のことですよね。要は、でもこれは霊的な意味で、その天のエルサレム、この、そこを言ってるわけなんですが、ただ、どこどこの山っていう話ではなくてね、象徴的にこのシオンの山っていうのは、天のエルサレムを指してるわけです。神の都を指してるわけですが、そこに私たちは近づけられている。では、もし古い契約としての、この律法主義的な生き方に向かうなら、私たちはどうなりますか？ここはもう何度も何度も聞いても私たちは気をつけないといけない。なぜなら私たち自分の生き方を見たら、こうしたら祝福される、こうしなかったら祝福されないって、私の正しさ、私のこれっていうのが先に来る。そうなんですよ。それは恵みの後でもそうなんですよ。でも私たちは自分の力ではそれはできないんですよね。で、旧約はそれを証明してるわけです。素晴らしい神様の律法があって、ね、その神様の御言葉があるんだけれども、私たちが、よし、じゃあ私が自分でやろう、清くなろうって私がそう言っても、清くなれない。むしろこの律法を守らないと、クリスチャンなんだからこれをしないといけない、あれをしないといけない。これはやってはいけない、触れてはいけない、そのねばならない、そういう律法主義的な生き方に陥るとどうなるかというと、一歩律法によって生きようとしたら、律法の全部を守らないといけないですよ。一個もミスしたらダメですよ。一つでもミスしてしまうならば、その人は罪人になりますよ。一つでも法律を犯したら罪人になりますよ。その人は呪いのもとに置かれます。その人は石で打ち殺されるっていうのは律法のこの命令ですよね、言っているところですね。ですから私たちはここに近づいてるんではない。もう救われたから、じゃああとは自分たちで頑張ろう、自分たちでこうなろうって言ってそこに行くならば、結局そうなれないんですよね。じゃあそれなれなかったら、なれない人を他に裁いたり、ああしなさいと命令したりって言って、教会の中で裁くのは大事です。兄弟姉妹の中で罪を犯している人を裁くのは大事です。よその人は神様が裁くって聖書にあります。ですから、愛を持って裁かないといけないんです。でも、自分を上の立場に置いて、他の人だけ裁いて、私は正しい人、私はね、大丈夫ですっていう、その自己義認をしてるっていう、それはダメですね。愛を持って、その罪から兄弟姉妹が立ち返れるように接するっていうのは、これは愛の行為です。でも私たちがこの律法、旧約の生き方に戻っていくならば、こうしなければならない、ああしなければならない、これをしてはいけない、そういう生き方に戻っていくならば、私たちは結局神様の処罰を免れることはできない。でも、巫女の十字架の死によって、この方の贖いの死によって、この方の尊い血潮によって、すべての罪と不義が許されるという、この神様の憐れみ、私たちに対する神様の憐れみに望みを置くならば、この方に望みを置くならば、主の御霊が私たちを助け導くことで、私たちをして御心を行うものとして導いてくださる。導いてくださるんですよ。 シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会、天に登録されている長子たちの教会。この長子っていうのは、神様の祝福を受け継ぐ長子の権利を、こう、そういう意味で私たち信仰者は皆この長子っていう意味でこう言われているわけですが、信仰者のことですが、万民の審判者である神様、全うされた義人たちの霊、これはその今までのアベル以降のその義人たちのことですよね。新しい契約の仲介者イエス、アベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血とは何を意味していますか？この一つ一つ見てもあんまりピンとこない、一つ一つパッと見てもピンとこないかもしれないですが、要するにこれは御国を指しているわけですよね。天の御国、私たちは御子を信じる信仰によって、この新しい契約に預かり、このイエス様によって罪許されたものを、御霊によって御心を行うものとして、この御国に近づいていますよっていうんです。もう一度25節を見ます。ですから語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上において警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。処罰、処罰ですよね。今日のところどうやって恵みを持って語ろうかっていうのは、皆さんも続けてお祈りください。ね、先生は厳しいことを言うで終わる人もいるかもしれないんですけれども、皆さん聖書を読んでいただいたら、どれだけ聖書が厳しく、また私たちがね、もっとポジティブに積極的にってではない表現をしているっていうのがお分かりだと思います。ご自分で読んでいただくと。でもそれはマイナスのことを言ってるわけではないですよね。益、私たちにとって益であり祝福のことを言ってるので、私自身も本当にその中を通って主の御心を求めるわけですが、でも明らかに処罰って書いてますよね。モーセを通して律法を与えられたイスラエルの民は語っておられる方を拒んだゆえに処罰を受けた。40年間の荒野は神様がそうされたんではない。彼らがいやいや私たちはそこには行けない、あなたの約束は私たちは信じない、あそこには強い人々がいる、私たちこの人生の戦いそんな前には行けない、後ろのエジプトにも帰れない、結局荒野で40年間過ごしたわけですよね。これは神様が願ったことじゃないんですよ。彼らが語っておられる方を拒んだゆえに、まあ、ある意味願い通りになったわけですよね。でもそれは処罰を受けた。ましてや、あの時はそうであったとするなら、ましてや彼らは得なかった、彼らが得なかったさらに優れたものとして見ましたよね。何回か前に旧約の人々が得られなかった、でも私たちが今得ているもの、さらに優れたものとは何ですか。神の御子イエス様ですよね。この方が来られて、ご自分が血を流すことによって、その尊い血によって私たちを罪と滅びからあがなってくださった。私たちはこの方に、ああそうなんか、ね、この方を信じて私の罪を許されるんだ、もう一切そこから解放されて私は新しくされるんだ。いや、それだけではない、この地上が全てではなくて天の御国も与えられるんだ、永遠の命が与えられるんだ、そこまでのこの祝福を受けている私たちが天から語っておられるこの方に背を向けて御言葉に聞かずに自分の道をその後で進んでいくならば、当然処罰を免れることはできないっていうんです。この点で私たちは思い違いをしてはいけないと思うんですね。イエス様を信じ洗礼を受けたならば救われている、イエス様につくものとされている、でもじゃああとは何でもありなのか、この地上の生き方においてどんな生き方をしても私は必ず天国に行けるのかっていうと、聖書はそういうようには書いていませんよね。なぜ私たちの生き方が問われるんですか。これは先ほどの古い生き方とそうですよ。それをして祝福を得るためではないです。 私たちが良い生き方、その正しい生き方、それをしたら約束のもの、祝福を受けるっていう意味ではないです。でも受けたものは受ける前と後で何も変わらないのかっていうと、この神様の祝福を受けたものは良い方向へと、神様に喜ばれる歩みへと変えられていく、そちらに向かっていくのは当然だということですね。だから生き方が問われるんです。私たちの生き方は心にあるものが外に現れ出たものですよね。現れ出るものですよね。心にないことはその生き方にならないわけですよ。だとしたら、心で神様を信じている、この清い方を信じていると言いながら、その生き方において清くない生き方をしているならば、どうですか？その言っていること、信じていることと行動が一致してなかったらどうですか？それは、その人は本当に信じているということはできますか？その心において何を信じるか必ず生き方となって現れてきますよね。ですからイエス様を救い主と信じ、この方の助けをいただいてますよ。御霊の助け。いや、私は弱いからダメなんだよ。当たり前なんです。できないんです。だから聖霊という方を、ご自身の霊を注いで、この方が助け主だよ。この方があなた方を助けるよ、導くよと言って与えてくださった。私たちがこの方に信頼して、この方の導きを、御言葉を通して待ち望み、従っていこうとするならば、この方が私たちを導いてくださる。この方が私たちを作り変えてくださる。その歩みをまっすぐにしてくださるっていうんです。先週も見ましたし、次週もまた見ますけれども、神様は御言葉を通して、具体的な歩みについても語っておられますよね。すべての人との平和を追い求めなさい。次のところへ出てくるのは、ね、13章に次は入ってくるんですが、兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなしなさい。牢につながれている人々を思いやりなさいとかね、結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさいとか、金銭を愛する生活をしてはいけないとか、そういうことがこう出てくるわけですが、まあそれもね、その毎日のこういう生き方の詳細までは出てこないですよ。でも生き方としてこういうふうにね、愛を持っていきなさい、思いやりなさい、これを尊びなさいって、こういうことが言われるわけですよね。主は語っておられるわけです。それならば、なおのこと、このイエス様への信仰っていうのは、私たちの生き方となって現れるのは自然のことですよね。では、どうでしょう。エサウ。祝福が弟に取られてしまった、弟に行ってしまった後に、涙を流して願っても、心を変えてもらうこともできなかったエサウは、彼をして、もともと彼は長男として生まれてますよね。長子として生まれることを神様は良しとされたわけですよね。良しとされたこの方を、そのような信仰を持って信じていたと思いますか？ああ、主は私を祝福してくださった、私が長男として生まれたいって願ったから生まれたんではね、でも神様はこの祝福を与えてくださった、どれだけ神様は素晴らしい方なんだろう、この方にの御心、この方に喜ばれる歩みをすることを彼は願っていたと思いますか？ヤコブとのちょっとね、その祝福のあれがあった後、リベカはね、その弟を逃げさせようとするわけです、お母さんはね。で、その時に、もう私はこのエサウの奥さんたちのことで嫌になりました。なぜかわかります？よその偶像礼拝の背後がある、その異国の地からエサウは奥さんたちをめとっていたわけです。で、それはただね、その、国際結婚が良くないとか、そういうことを言ってるんではないですよ。でもその背後には必ず、その偶像礼拝が絡んでるわけですよね。ソロモンだって晩年ね、そうやって信仰を離れていったのは、あれだけ祝福された人が晩年だって祝、ね、それていったのは、自分で蒔いた種ですよね。多くの外国人のその妻たちをめとることによって、もうね、晩年になって、その彼女たちの背後にあるその偶像礼拝、偶像を拝むようになって、もうそこで判断ができなくなってきた。神様だけを第一とすることをできなくなったから、国も分裂していった。 まあ、ちょっと横にそれましたけれども、エサウっていう人はそういう背景があったわけですよね。生き方として現れていた。荒野で滅びたイスラエルの民はどうだったですか。彼らはエジプトからの救いの後、カナンを約束の地として与えますよ。200万人をも超える人々をエジプトから救い出して、どうしますか神様。新しいアイランドでも作って、ここにあなたたち住みなさいって。まあ、それぐらいしてくれたらいいですけどね。でも神様は、もともと約束の地として与えている、この今のイスラエルの地にあなた方導き入れるから、こっちに私についてきたら大丈夫だよ。その神様と神様の約束の言葉を彼らは信じましたか？いや、信じなかったわけですよね。彼らは語っておられる方を拒んだ。それゆえに彼らをして処罰から免れることはなかったというんです。26節27節を見ます。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。ここであの時と言われている出来事を聖書から見ますね。出エジプトのところです。出エジプトの19章の16節からのところ、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は、全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上がり、立ち上り、全山が激しく震えた。山が震えたっていうんです。イスラエルに立法を与えるために、その彼らを導くためにこれを与えられたわけですが、神様がシナイ山に降りてこられた時、山は激しく揺れた、震えたっていうんです。で、その時に民もモーセも恐れて震えたっていうんですよね。それが主が地を揺り動かされた時の光景なわけです。けれども終わりの時には、この地だけではなくて、天をも揺り動かすと主はおっしゃる。なぜそのようなことをされるんでしょうか。ここにありますね。27節でさっき読んだところですが、それは決して揺り動かされることのないものが残るため、それらが揺り動かされても揺り動かされるものが、ことのないものが残るため、そこにそのために全ての作られた揺り動かされてしまうものは取り除かれるっていうんです。では天と地が揺り動かされても決して揺り動かされることのないもの、それらが、この天と地が揺り動かされてなくなっても、そこに残るものとは何ですか？28節の前半を見ます。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。天と地が揺り動かされても、決して揺り動かされないもの、それはこの天の御国ですよね。イエス様はご自身をもってもたらしてくださった神の国です。恵みのご支配ですね。主はやがての日に最後までご自分を拒み続ける人、背を向けるすべての人とこの世を火で裁かれます。主はその日にはこの地上だけではなくって天をも揺り動かされる。でもその時何が残るのか。天の御国ですよ。いや、私は頑張って踏ん張るとかでは無理ですよ、私たちは。天の御国だけ。今日、御子を通して天から語っておられる方、この方に聞き従う者、この方に聞く者は、決して揺り動かされない御国を受けている。それゆえに、 感謝しようではないか。それゆえに今感謝することができるし、その時を、ああ恐ろしい、怖いなって、どうなってしまうんだろう、撃たれるんじゃないかって恐れるんではなくって、その時にも感謝することができる。28節の後半から29節まで、こうして私たちは、その続きですね、こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。この29節のところに英語では for ってありますよね。もともとの言語でもこのなぜならというのはっていうのが続いてるわけです。日本語では切れた感じですが、こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。なぜなら私たちの神は焼き尽くす火です。これ裁きのこと、また聖霊という意味もありますけれども、でも揺り動かされる世の終わりのことを言ったら火ですよね。その裁きのことを言ってますよね。あまり私たちにはなんかワクワクするようなそういう表現ではないと思います。でもそのように記されている。私は主への奉仕、この方に仕えるっていうことは喜びを持ってするものであって、いやいやながらするならばしない方がいいという考えを持っています。いやいやするんであればね。でもそれは私たちの気が進まないときは主に使えなくて良いという意味ではありません。私が今日は気が進まないから主に使えなくていい、私は自分はこれが都合が良くないから奉仕したくない、そういうことではない。その日の気分がどうであり、私たちはいつも心から主に使えるんです。なぜですか？それが主の愛を日々私たちは受けている、この方の恵みに日々生かされているものとしての健全な態度であると私は信じるからです。私から出発ではないですよ。この方から出発し、この方の愛の素晴らしさを知っているゆえに、この方の恵みに生かされているゆえに、私たちはその日たとえ気分が進まなくてもこの方に仕えていく、信頼して仕えていくっていうことですね。でも主の愛と恵みに生かされながらも、従うことが、私たちにとって従うことが困難と思えることがあるのも事実ですよね。従いたいんだけれどもできない、力がない、そういったことってありますよね。いや、ほとんどもう全てと言ってもいいかもしれない。それは事実だと思うんです。で、そのような時にはどうです？私たちの気持ちはできないんだけれどもしようっていけますか？できないと思う、チャレンジなんて思って、やっぱし、ああ神様できないからって言って、どちらかというと気持ちとしてはその積極的にそこに向かうっていうのではなくて消極的になるでしょ。いや、やっぱり難しい、いやね、できないってなるじゃないですか。では従う、主に従う、主に仕えるっていうことが自分にとってチャレンジだと思えることがあったならば、それを理由として私は仕えることをしないって、それが理由になりますか？いや、できないからって言って、やりなさいって言われても、いや、できないと思うから、いや、やらない。それ理由になると思いますか？やってみて、やってみて、あ、この人はそこに賜物がないなって言ったら次から話はないですよ。で、それはそれでいいと思うんです。あ、私はこれはできないからって落ち込む必要はない。私はそれぞれ主から賜物を受けていて、それぞれ能力を受けていて、私たちはそこを使うようにもうね、作られてるわけですよね。でも何も使わない、まあ、気分が向かないから、それでは主は喜ばれないですよね。私はここに慎みと恐れと思って神に喜ばれる奉仕をすることができると言われている意味を見るんですね。感謝と喜びを持ってなんですよ。でもここには慎みと、へりくだった思い、謙遜な思い、畏敬の念と恐れと思って、私たちは神に喜ばれる奉仕をすることができる。奉仕しようではないか。なぜ慎みと恐れと思ってなんですか？私たちは慎みと恐れっていうことをどのようにして持つことができます？自分自身の心に、あ、自分の今日の気持ちはどうかな、自分は今日これをしたいのかなって自分の心に聞くことで、 慎みと恐れという思いっていうのは出てきますか？そのような態度は出てこないですよね。自分の心に聞くならば出てこない。それはどうやって出てくるんですか？私たちが主の御言葉に耳を傾ける、そのことを通して神様の偉大さと力強さ、その愛の大きさに触れることによってではないです。神様を見上げようとすることによってです。神様を見るならば、ああ私は大した人間だとは言えないんですよね。言う人はいるかもしれないですよ。でも大した人間じゃないから価値がないっていうことではなくって、その現実を、小ささを見せられた時に、でもこの方が私の主なんだ、私のお父さんなんだ、私を導いてくださる、私を愛して私を御国に導いてくださる方だと分かれば、私たちはちょっと気が向かない、やりたくない、私のこの忙しいから、そういったことは全部ほっといてでも慎みと恐れを持って、主を、私を今日も導いてくださいって行くんではないでしょうか。全く罪のない方であるイエス様が、御子イエス様が罪人である私たちのために十字架の苦難の道を進まれたことは、決して気分ではない、その日の思いつきではない。主はご自分の心にある願いを聞くことによってではなくって、あのゲッセマの園で祈られましたよ。でもそれを聞くことによってではなく、父なる神様の御心を切に求めることで、サタンの誘惑を退け、十字架にかかってくださり、私たちのための罪の贖いを成し遂げてくださった。私はここに 主が慎みと恐れと思って神様に喜ばれる奉仕を全うされた姿を見るんですね。いやいやイエス様は恐れてないですよ、いやいやイエス様はって、いろんなこう言おうと思ったらいくらでもあるかもしれない。でもイエス様が本当に最後まで、死に至るまで、この十字架、このね、罪のない方ですよ、でも他人の、私たちの罪を背負うことでこの十字架に行かれたのは、この方に対する、神様に対する慎みと恐れのゆえではなかったかと私は思います。謙遜さのゆえ、この方のその恐ろしさ、その恐れっていうのが、何か火で焼く、その火での裁きの恐ろしいから怖いっていう、そっちよりも、罪人をも裁いて終わりではない。この罪人をも、主はご自身をが犠牲を払うことによって許すほど、この方の愛はそれほど計り知れなく大きなものであること。私たちの常識ではそんなことは考えられないんだけれども、神様は本当にこの恵みを持って、傲慢であった私たち、罪なんかないと言ってた私たちをに罪を示し、神様への悔い改めへと導かれる、そこまで素晴らしい方であるゆえに、イエス様は慎みと恐れと思って、この信頼を持って、全く信頼を持って死に至るまで、その十字架の死に至るまで忠実にこの方にお使いになられた。私たちはこの御子の、御子イエス様の十字架の死によって、尊い犠牲によって今日罪の許しを受けている。たとえこの天地が揺り動かされても、決して揺り動かされない永遠の御国を今日いただいている。信仰によっていただいている。それはまだ完成していませんが、私たちはそこにいよいよ近づけられている、近づいているんですよ、そこに近づいているんですよ、遠ざかっているのではない、近づいているんですよ。主の憐れみと恵みによって日々近づけられているんですよ。ですから私たちはこの方から、天から、語っておられる方を拒むことのないようにしようではないか。どうですか、それを聞いた時に、いやーってなります？私は、いや、もちろんそうですよ。でも誘惑がありますよね。戦いがあるゆえに、そう思えてもまたね、チャレンジを受けていくわけですよ。でも御言葉にフォーカスするならば、神様の素晴らしさを見るならば、当たり前ですよって。そのように思わされた時に、どうぞ主を語ってください。どうぞ私を清めてください。あなたの清さに預からしてください。もっとあなたに喜ばれる歩みができるように、どうぞ導いてくださいって願うのは、自然のことではないですか。 主に感謝を捧げることで、慎みと恐れと思って主に喜ばれ奉仕をさせていただきたくなる。神様はそれぐらい大きなお方ですよ。私たちが嫌だな、ああもう疲れたなって思うときには、どうぞ私の心からその考えをちょっと置いて、神様の素晴らしさに目を向けてください。神様はそのようにして私たちに、ここで書かれてあることも、裁きだよ、怖いよって言って脅してるんではなくて、それはありますよって、間違いなくおっしゃいます。でも、あなた方は信仰によってもう救われてるんだ。御国を受け継いでいるんだ。いただいているんだ。感謝しなさいよ。喜んで私に近づきなさいよ。私もあなたに近づく。あなた方を導くと、神様は私たちを今日も愛を持って、恵みを持って導いてくださっていますね。この方を見上げて、主に感謝し、本当に全身を持って、主に仕えさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。